大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。晴れれば暑いし、雨が降ればまだちょっと肌寒い、寒暖の差が大きい一週間でしたけどもね。気がつけば4月も半分過ぎるところですよね。平地ではすでに桜はあっという間に終わってしまって、そろそろ花水木が少しずつ色づいてきていますよね。新年度が始まって2週間というところですけども、この番組を聞いてくださっている方はだいたい車通勤でしょうかね。それでも篠ノ井や豊野から長野までとか電車通勤の方もいらっしゃるでしょうしね。高校や大学へ通っている若者は駅を利用していますよね。私の場合、週に1回だけ長野まで JR で来るんですけども、このところちょっとした変化にいくつか気づきましてね。まず毎年3月のダイヤ改正の時に、長野や松本の駅でサービスで配っていた大きな紙の時刻表とか、折りたたんで手帳なんかに挟んで使うミニ時刻表がなくなりました。そこで駅員さんに聞いてみたんですけども、今期からは作らなくなったんだそうです。細かいところでの経費節減ですよね。それから駅のお知らせの掲示の紙に書いてあったんですけども、信濃鉄道への乗り継ぎ割引ってのもなくなったんですってね。そう、ちょっと振り返ってみると、去年の秋頃からは切符10枚の値段で11枚買える回数券も廃止されていましたしね。この春特に値上がりしたのは、特急信濃に乗るときに使っていた4枚セットの割引特急券、長野松本間で使っている人も多いんですけども、これが一気に高くなりましてね。これまで4枚で2080円だったのが、なんと2880円、800円も上がったんですよ。いや、なぜ知ったかって言いますと、先週ちょっと急ぎで帰る必要があったもんですからね、その4枚セットのバラ売りを駅前にあるチケット屋さんの自販機で買おうとしましたらば、3月上旬までは1枚600円台だったのが800円になってましてね。あれ？じゃあ4枚ならばいくらになったんだろうと調べたら、2880円ということが分かりました。その後新聞でも記事になっていたんですけども、 JR 東日本、この3年間のコロナの影響で都会の通勤電車は乗客がだいぶ減ったし、外国からの旅行客もいなくなった時期がありましたしね、ずいぶん減収らしいですから、まあそれは仕方がないっていうところもあるんですけども、かなりの経費の節減とちょっとした値上がりがいくつもあるんですけどね。でも電車で病院に通っているような年金生活の年配の方々も大変だなと、そんなことまで頭をかすめてしまった春です。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目は風のささやかなこの人生。この曲をこの時期にかけるのは久しぶりかな。今週の1曲目は1976年の風の曲、ささやかなこの人生でした。
蔵出しコレクション。
もう 2,3 週間前になりますけども、私が春をイメージする洋楽のヒット曲として、シャーリーンの愛は陽炎のようにとか、オリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑がそうですね、なんて話をしましたけどもね。その後ふと思い出したのが、日本でもいろんな人がカバーしているマージョリー・ノエルのそよ風に乗ってという曲なんですよ。日本では1965年昭和40年の9月に発売されまして、その年の暮れから翌年66年にかけて大ヒットしたそうなんですけども、もちろん私は小学校2年生ですからね、そんなことは知る由もないし、伊藤ゆかりさんが日本語でカバーしてこちらもヒットしたそうなんですけども、これ多分当時人気だったテレビの歌番組ザ・ヒットパレードなんかで一回聞いたかな、なんていう程度の記憶はあるんですが、まあそんな私がしっかりこの曲いいなと思ったのが、それから5年後の1971年昭和46年ですね。中学2年生だった私が初めて胸をときめかせたアイドル、南沙織さんのデビュー曲の17歳と、2枚目のシングルの曲、潮風のメロディーが入ったファーストアルバムを買ったんですけどもね。当然デビューしたばっかりで持ち歌は少ないですから、その頃流行っていた洋楽の曲とか60年代の有名なヒット曲がアルバムに入っていました。例えばジョーン・シェパードのサマークリエーションとかね、以前このコーナーでもかけたことがあります。17歳の元歌だったんじゃないかと言われるリン・アンダーソンのローズガーデンといった曲と並びまして、 そのそよ風に乗ってが入っていたんですね。沖縄出身で英語はペラペラの南沙織さんでしたからね。サマークリエーションとかローズガーデンは当然英語で歌ってるんですけども、そよ風に乗っては伊藤ゆかりさんが歌った日本語訳の歌詞でした。昭和30年代から40年代にかけては洋楽のヒット曲を日本語に訳したカバーソングっていくつもヒットしたんですけどもね。代表的なのは広田美恵子さんのバケーションとか尾藤勲さんの悲しき願いなんかそうなんですけども、そよ風に乗ってっていう曲もそんなカバーヒットの一つだったんですね。元歌を歌っていたのはマージョリー・ノエル。1945年昭和20年パリに生まれたフレンチポップスの人気歌手で、18歳でデビューしてるんですけども、日本でのレコードデビューになったのはこのそよ風に乗ってでした。その後日本でもいろんな人がカバーしているとさっき言いましたけどもね。2003年には竹内まりやさんが自分の幼い頃を振り返っていろんな影響を受けた1960年代のポップスのカバーソングアルバムロングタイムフェイバリッツの中に、お姉さんがこれを好きでよく聴いていた曲として日本語カバーを入れているんですね。そこで今日は私が好きになった最初の南沙織さんの曲とその竹内まりやさんのメドレーで聴いてみてください。そよ風に乗って。オリジナルのタイトルを日本語に訳しますとワゴンに乗ってという意味になるんですけども、南沙織さんのはそのまんまワゴンと歌っていますけども、マリアさんの曲の時代になりますとワゴンっていうと自動車のワゴン車のイメージになるからといった配慮からなんでしょうかね。ワゴンではなく汽車と歌っていますね。そもそもワゴンというのは馬車のことだと思うんですけども、現代人に分かりやすいようにかなりの意訳ですよね。今週の蔵出しはそよ風に乗ってを南沙織さんと竹内まりやさんのメドレーでお送りしました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はスリラー専門と言っていいぐらい、これまでいくつもの怖い作品を手掛けてきた M. ナイト・シャマラン監督の最新作ノック週末の訪問者です。週末といってもウィークエンド土日の週末ではなく、この世の終わり人類の滅亡を意味する方の週末なんですよ。さていつものように作品の内容をざっと紹介する前に、今日は一つあなたに質問です。ある日突然あなたの家に斧や槍を手にした見知らぬ4人の男女がやってきて、あなたの家族は選ばれた、今地球人類が滅亡しようとしている、あなたの家族の誰か一人が犠牲になれば他のすべての人類は救われる、時間がないので早く決めてもらわなくてはいけない、明日の朝には人柱になるような形で命を捧げてほしいと求められたらどうしますか。なんだこいつら頭がおかしいんじゃないか、何かカルトの宗教のメンバーだろうと思って警察に電話しようとしてもすでに電話線は切断されているし、スマホも携帯も圏外で外部には連絡する術がない、しかも彼らは本気でとても嘘をついて騙そうとしているとは思えない、この映画のストーリーはそんな形で始まります。普段は都会に住んでいるゲイのカップルエリックとアンドリューはもうすぐ8歳になるという中国系の女の子ウィンを養女にして3人で暮らしていました。休暇を取ってペンシルベニアの森の中のコテージで過ごしていたある日、その謎の4人の男女が訪ねてきます。リーダー格のレナードはマッチョでスキンヘッドの小学校の教師、ちょっと乱暴なレドモンドはガス会社の社員、華奢な女性のエイドリアンはレストランで働く料理人、黒人女性のサブリナは看護師だと言います。レナードがエリックとアンドリューにさっきのような説明をするんですけども、そんな話はとても信じられないと2人は抵抗して椅子に縛り付けられます。2人がイエスと答えないために信じられないことが起こるんですね。まずレドモンドが、そして次にはエイドリアンが他のメンバーによって殺害されていきます。そしてその度にテレビのニュースでは各地で巨大地震が起きて津波で多くの人が犠牲になったとか、新しいウイルスによる死者が世界でどんどん増えていると報道しているんです。アンドリューはなぜ俺たち3人の家族が選ばれたんだと質問するんですが、レナードはそれは神のみぞ知ることと答えるだけ。エリックとアンドリューはウィンを連れてコテージから逃げ出そうと企むものの、屈強なレナードから逃れることができません。さて3人の命運はいかにといったストーリーなんですけどもね。なぜ俺たちの家族が、 それにその話本当かよっていうモヤモヤした気持ちは全く解決されないまんま話が進んでいく怖さ、それがこの作品の中心なんですけどもね。監督の M. マイト・シャマランはこれまでブルース・ウィルス主演のシックス・センスやメル・ギブソンのサインといった作品で評価されているスリラーの第一人者です。今回有名な俳優は一人も出ていませんけども、そんな理不尽なこういうストーリーもあるんだと思わせる意外なテイストの作品でした。今週ご紹介した新作映画は異色のスリラー映画ノック終末の訪問者でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年好評いただいている午前10時の映画祭新シリーズが今月からスタートしています。今週上映の作品は30周年恐竜大進撃ジュラシックパークシリーズ3部作の連続上映第2弾、ロストワールド。20日木曜日までの上映ですからお早めにどうぞ。また今年度も午前10時の映画祭スタンプラリーを実施します。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼントを差し上げますよ。スタンプラリーに参加してみようという方は劇場スタッフに声をおかけくださいね。なお詳しい作品のラインナップや日程はグラシネに置いてあるチラシや公式ホームページでご確認ください。そして売店ではもちっとしたアラビアパンのニューヨークサンドとメキシカンサンドが新しく登場しました。ニューヨークサンドはスパイスが効いたチキンにナチュラルチーズをトッピング、メキシカンサンドはチリ味を効かせたメキシカンタイプのソーセージにスパイシーなタコスミートをトッピングしています。どちらも片手で食べられますから映画鑑賞のお供にはぴったりです。ぜひこの機会にご賞味くださいね。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
もう季節は春が駆け足でやってきたのかと思うくらい、あったかいというより暑いくらいの日もありますけどもね。このところ統一地方選挙とかアメリカメジャーリーグの大谷選手たちの活躍のニュースで報道されることが少なくなってきたと感じるのがロシアのウクライナ侵攻についてですね。報道はされなくても相変わらず続いているんですもんね。もう1年と2ヶ月になるんですけども、北の戦場には春はなかなかやってきませんね。そこで何かロシアやウクライナにちなんだものでほのぼのとした気分になれるものはないかなとインターネットをつらつら見ていたらありました。動物のキャラクターなんですけどね。といっても日本が参加をボイコットした1980年のモスクワオリンピックのマスコット熊のミーシャではなくて、日本で2020年に人形を動かすマペットアニメにもなったロシア生まれの人気のキャラクターチェブラーシカです。ご存知の方も多いと思うんですけども、小さな猿のような顔なんですけどね。左右の耳が顔と同じくらい大きくて、体全体は子熊のような不思議な動物なんですね。まあ考えてみればあのムーミンだってカバなのか何なのかよくわからない生き物ですもんね。そのチェブラーシカは日本でいうと昭和41年1966年にロシアの児童文学作家エドワルド・ウスペンスキーの絵本のキャラクターとして初めて登場しているんですけども、結構古くからあるんですね。ロシアではもうその3年後、1969年にテレビのアニメになっています。この年そのアニメは日本でも放送されたようなんですけども、特に注目されるほどの人気は出ませんでした。それから30年以上経って2004年のアテネオリンピック、2006年の冬のトリノ、それから2008年の北京などなどオリンピックの度にロシアの選手がメダルを取って表彰台に上がるときにそのチェブラーシカのぬいぐるみのマスコットを持っていたことで再び注目されるようになりました。そこで2009年に日本で新しいアニメが作られて、テレビ東京の朝の子供向けの番組で放送されることになりまして、翌2010年には人形が動くマペットアニメの映画が公開されたんです。主役のチェブラーシカの声は当時人気の子役で、あのスタジオジブリのアニメ崖の上のポニョの主題歌も歌った大橋のぞみちゃん、そしてこの映画のためにオリジナルの主題歌を歌ったのがこの年永山瑛太くんと結婚したばかりでママになった木村カエラさんでした。では今週のこのコーナーはその曲を聴いてくださいね。2010年のマペットアニメーション作品チェブラーシカの主題歌、木村カエラさんが歌うオレンジ。この年出産をする前に主題歌をとオファーを受けたそうですけども、まず考えたのは 子供も歌いやすい曲調で作ろうだったそうです。今週のタイムスリップムービーヒッツは2010年のマペットアニメーション映画チェブラーシカの主題歌、木村カエラさんのオレンジでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはお久しぶりの高山村の久保の家のじいちゃんさんです。あっという間にあちこちの桜が満開になって、高山村の桜も桜巡りトレッキングをやる前に見頃が過ぎてしまいそうです。 NHK の全国ニュースでもやってましたけどね、予定していた桜祭りを1週間前倒しにしたとか困っているところが多いようですけども、またリンゴの花も咲き出して、これから農作業に追われてこの番組を楽しむ時間が減りそうなので、その前に大岩さんに一言お礼をと思ってメールしました。一体何のことでしょうかね。以前の放送で大岩さんが指先のひび割れには水絆創膏が効くといったお話をしていらっしゃいました。だいぶ前ですよね。リンゴの花摘みはまだ柔らかいつぼみのうちに親指の先と人差し指もしくは中指の腹で摘み取るとはかどりますが、素手で作業をしていると親指の爪の先の両側がパックリ割れて血が滲むようになり、仕方なくハサミで直近直近とせざるを得なくて、神さんの3分の1も仕事ができませんでした。指先の傷ってちょっとしたことでもズキズキ痛みますから、作業がはかどらないってことですね。そんな折、大岩さんの話を聞いてすぐにドラッグストアに行って、水絆創膏コロスキンを買ってひび割れに塗ったら効果てきめんでした。いやいや、それは良かったですね。ただあれ、最初に塗るときって結構染みて痛いんですよね。何しろ人並み外れたサイズの指のために細かい作業のできる手袋がなくて、神さんからは不敬罪な末端肥大症と罵られて肩身が狭かったのが少し解消できました。そうか、ゴム引きの軍手みたいなの今いっぱいいろんな種類が出てますけどもね、一番大きいサイズでも入らないぐらい長くて太い指をなさっているってことですね。だから素手なんだ。それ以来大岩さんに感謝しつつ花摘みに勤しんでおります。ありがとうございました。いや、言った本人もかすかな記憶しかないぐらいのことなんですけども、そうやって番組で喋ったことが役に立ってると思うと嬉しいですね。それから牡蠣がお好きな大岩さんに出張牡蠣小屋牡蠣奉行のお知らせです。まだこれから牡蠣が食べられる機会があるんですか。新米のニュースにも出ていたんでもうご存知かもしれませんが、4月7日から5月7日まで佐久インターの近くのフレスポ佐久インターで開催しています。旬の牡蠣を産地から全国へ直送し、屋外の特設会場で楽しんでもらおうという出張牡蠣小屋だそうですので、よろしかったらどうぞ。それにしても農作業の忙しい時に限って開催されるのが残念です。ということは久保の家のじいちゃんさんも牡蠣が大好きなんだけども、作業が一番忙しいんで柵まで行って帰ってくる時間がないってことですもんね。とはいえ私も柵方面にとりあえず今のところ行く用事がないもんですから、しかもうちのかみさんは牡蠣が苦手と来てますんでね、一緒に行こうって誘うこともできないんで、一人で行くのも気が引けますから、何か無理やり用事作ろうかしら。おいしい情報ありがとうございました。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週の勝手にベスト3でかかったバスストップ、はいはい、先週は昭和の歌声インデックス、タで始まる名前の歌手の3組3曲で平浩二さんをね最初にかけました。そのバスストップ、カラオケに行くと必ず誰かが歌っていた名曲で、私も歌ったことがあるんですが、平浩二さん本人の歌は初めて聞きました、ありがとうございましたと。ああ、そうかもしれないですね。まあ今歌番組自体が少ないですけども、地上波なら NHK の歌コンなんかにね、たまたま平浩二さんが出ていて、たまたまそれを猫道さんが見ると、そういう奇跡の時間が訪れない限り聞くことはなかなかないでしょうからね。初めてでしたか。まあ、私の場合はリアルタイムでヒットしてる頃をね知ってますから、僕も学生時代コンパで歌った記憶がありますよ。猫道さんは他にも、私はロンリーチャップリンはカラオケで知って、後からあの鈴木兄弟が歌っているのを聞きましたし、大岩さんにもそんなカラオケで知った曲ってありますかといただきましたけどね。猫道さんよりも5つか6つ年上の私としては、カラオケというもの自体が大学生になった頃から流行り始めて、当然レーザーディスクなんかありませんからね、歌詞カードをペラペラめくって、あこれねなんつって、ハチトラのカセット、ガシャンコン、そういったところでしたから、それほど古い曲はカラオケのメニューの中に入っていなかったもんですから、特にそういうのはないんですけどもね。 そして今週のと、はい、今週この後のコーナー、勝手にベスト3は、とで始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、私が思い出すのは、戸川純さんの妹で、戸川恭子さん、覚えていらっしゃいますか？はい、主に女優としてね、ドラマなんかの脇役で出ていたのは覚えてますけどもね、戸川純さんと姉妹だっていうのも知ってました。曲は19+5、これでいいのかな、読み方。隠れた名曲だと思うんですが、廃盤だから難しいですよね。いや、戸川恭子さんも歌を歌っていたのは知ってたんですけど、聞いた記憶がないな。まあ廃盤でもね、マイナーな曲ばっかり集めたようなオムニバス版の CD を私がいくつか持っているってのはこの番組でご披露してますけどもね、この曲はどこかで見つける可能性はほとんどないな。正直言いますとね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、帰り際ちょっと時間があるよっていう方は、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は、はい、お分かりですね、まだ洋楽の曲が一つもかかっていないので、先週いただいていたリクエストにお答えしましょう。長野市のハージ・ジョリソンさんが春を感じる曲としてリクエストくださいました。当時としてはかっこよかったスタイルカウンシルのマイエバーチェンジングムーズ。ちょっと面白い作りと、ハージ・ジョリソンさんがおっしゃっていた当時のプロモーションビデオ、今だったら YouTube で見ることができるんでしょうかね。ザ・スタイルカウンシルのマイエバーチェンジングムーズでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は11巡目のとです。これまでとは、とわえもは、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズ、ドリフターズと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目以降は3組3曲、トムキャットに時藤三郎、東京ジャップに豊島多津美、トンボちゃんに富田靖子、トシイトウとハッピー&ブルー、それに土井勝などなどやってきたんですけども、10巡目で所ジョージさんの3曲をやったところで、一旦完結終了としたんですけども、その後一回パスした後、あ、まだとで始まる名前の歌手やグループの3組3曲ならばもう一回できるぞっていうのを集めましたんでね、今回もまたかなりレアな3曲ですけども、やっちゃいましょう。ではその1曲目は、ジャニーズ事務所所属だったんですが、珍しく暗い生い立ちが注目された豊川譲さんです。どんな風かっていうと、1961年昭和36年の10月、兵庫県姫路市の公園に置き去りにされているのを発見されて、養護施設に保護されたんですね。名前も当時の姫路市長が命名した本田隆と付けられました。推定3歳とみなされて、生年月日は1958年の10月とされたんですね。その後、里親に育てられたそうですが、1974年昭和49年に入学したばかりの高校を中退して、大阪の飲食店でアルバイトをしていたところを、ジャニーズ事務所のスタッフにスカウトされました。上京した後はジャニーズジュニアに加わるんですが、ソロデビューが決まったところで、事務所に近いところにある豊川稲荷にちなんで、姓は豊川、そして誕生日の誕という字を城と読ませて、豊川城になりました。当時テレビに出ていれば本当の両親が見てくれるかもしれないというのが芸能界を目指した理由と言っていたんですけどもね、1975年昭和50年にこの曲でデビューしています。今週のインデックスとの1曲目は、レコードセールス98,000枚、豊川譲さんの汚れなきいたずら。作詞安井和美、作曲は堤恭平。インデックス今週の1曲目は、 豊川譲さんのデビュー曲汚れなきいたずらでした。次に出した2枚目のシングル星めぐりというのは12万枚ほど売れたんですけどもね、結局それを上回るようなヒット曲はその後出せず、残念ながら本当の両親にも出会えなかったようですが、90年代の半ばまで芸能活動は続けていました。では続いて今週のインデックスとの2曲目は、デビューした時はキャンディーズジュニアと名乗っていた女の子の3人組トライアングルです。覚えていらっしゃいますかね。キャンディーズがレギュラー出演していたドリフターズの番組などにキャンディーズの妹分として出ていたんですけども、1977年昭和52年7月のあのキャンディーズの言葉普通の女の子に戻りたいでおなじみのいきなりの引退宣言によって正式にデビューすることが決まるんですが、キャンディーズジュニアっていう名前はキャンディーズファンから反発を食らいましてね、急遽三角形を表すトライアングルとグループ名を変更しました。メンバーは渡辺プロダクションナベプロの育成チームスクールメイツから選抜された小森美智子、上野真美、大塚邦子の3人です。あのキャンディーズの後楽園球場でのさよならコンサートから3週間後の1978年昭和53年の4月にデビュー曲を発売しました。レコードセールスは7万枚。トライアングルのデビュー曲トライアングルラブレター。結局話題性だけでヒットしたこの曲以上のヒットは生まれず、シングルレコード7枚を出して解散しています。そしてメンバーの一人の小森美智子はその後日活ロマンポルノに出演して話題になったりもしましたけどね。インデックス今週との2曲目はトライアングルのトライアングルラブレターでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はとで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目、先週ちらっとヒントにも出しました、日本のコマーシャルの歴史にも足跡を残したお尻だって洗ってほしいでおなじみの戸川純さんです。1961年昭和36年の3月31日東京新宿生まれですから今62歳になっているんですけども、最近は全く姿を見ませんけどね、小学校高学年の頃から3歳年下の妹京子さんと共に劇団ひまわりに入っていました。その後は子役から始まって女優としての仕事をしていたんですけども、関東学院大学在学中にパンクロックに目覚めまして、1981年昭和56年に男性2人を従えてボーカルを務めるゲルニカというバンドを結成します。プロデューサーは YMO の細野晴臣さんだったんですけどもね、ロリータファッションのコスチュームでパンクを歌うという珍しい存在として注目を集めました。でその翌年82年にお尻だって洗ってほしいの有名なキャッチコピーで話題になりました、とうとうのウォシュレットの CM に出演して女優としてのドラマ出演とか笑っていいともなどバラエティ番組にも出る機会が増えました。その後ヤプーズというパンクバンドを経て1984年昭和59年にソロとしてこんな曲を出しています。作詞はパール兄弟の斉肥健三さん。戸川純さんの曲はレーダーマン。オリコンの記録ではレコードはなんと2万3000枚売れているんですね。こういうジャンルの曲のレコードがそれだけ売れるってのは珍しいですよ。今週のインデックスとの3曲目は戸川純さんのレーダーマンでした。ということでこれでとは完結終了しました。そこで来週は何行くんですけども、なはこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽衣子に中村あゆみ、そして前回11巡目は内藤靖子とずーっと3曲ずつかけてきたんですけども、いよいよなも来週は3組3曲に突入します。そうですね、1970年代の初め沖雅也さんと名前がとってもよく似ていた俳優さんとか、そよ風に乗ってを歌っていた伊藤ゆかりさんと鍋プロ三人娘と言われた今はシルバーヘアが素敵な元気なあの方とかね、フォークの一発屋もいますね。そんなとっても分かりにくいヒントで今週はごめんなさい。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。何か思いつくのがありましたらメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。 4月6日中学3年生になりました。始業式だったんだね。2年間のクラス替えを乗り越えてついに3年目がスタート。今年の目標は受験突破と思っています。大岩さんは3年生の時の思い出はありますかと。あれ、ちょっと前にそんなこと喋んなかったっけ。とりあえず中間テスト、期末テストに集中して、夏休み後半に入る頃から1年生2年生の時の教科書をちょっとおさらいしたりなんかしてましたよ。来週もまた聞いてくださいね。うんがと書いてありますけど、今週はじゃんけんポンないのかな。まあ3年生なんだし、ラジオ番組へのメールもたまに忘れたっていいからね。そして最後はアルプス車窓さんのメッセージです。中心地方から長野駅への毎朝の通勤電車の車窓から桜を眺めていますが、種類や場所によっては今が見頃ですね。そう、あの西条の駅とか、おばすての駅のホームの脇にも、まだほとんど散っていないような桜がありますもんね。また、徐々に新緑の季節に向かっているのも感じます。緑というと山菜が旬になってきていますが、今年は吹き味噌とタラの芽を楽しみました。お、早いですね。我が家には小ごみがあるんですが、味わえるのはもう少し先です。大岩さんの好きな春の味覚って何ですか？私はやっぱりメインはタラの芽かな。で、たまたまコシアブラなんかを見つけた日には山の中で喜んでますね。香ばしくて天ぷらにしても美味しいですしね。それから足元に山うどがあった時ね、天ぷらもいいですし、サバ缶と一緒にうど汁にするのは我が家では私の役目なんですけどね。聞くところによると、サバ缶もこの春値上がりしてるそうですから、そこそこ高いのを買わないといけないんで、そんなところにも値上げが忍び寄ってきていますね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。